下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。株式会社築地代表取締役築地隆人さんです。ようこそお越しくださいました。この株式会社築地、福岡市南区に本社をお持ちで防水工事の専門の会社ということです。
そうですね、
はい、防水というのはやっぱ建物にとってとても大切なこと。
そうですね、うん、建物に対しては屋上、
はい、
並びに、まあ、ベランダとか、うん、まあ、地下で行けばピット、
はい、
要するにそういったいろんな、箇所の防水がありますね、
うんうんうん、
まあ、ビルはいい建物でもあっても雨漏りすれば、
はい、
ね、価値観はなくなりますよね、うんうん、そういって建物を守る防水業をしてます、
うん、そうですか、はい、その防水が、まあ、質によって建物って10年15年後ってこう変化しますか？
そうですね、やっぱり、まあ、設計があって、うん、図面を引いて、うん、この防水をする、で、まあ、ゼネコンさんがそれを受ける、
うんうん、
で 我々とゼネコンさんの話した時に、この建物ではこの防水は不向きですよ、
ほう、
うん、例えばこういうふうにした方がいいですよ、
うんうん、
我々が提案するわけですよ、
はいはいはい、
うん、でゼネコンさんもそうだなっていうことで合致したときに、
うんうん、
防水の仕様がじゃあこれでいこうと、まあ、ゼネコンさんと密に打ち合わせをしながら、どれが適用するかっていうことを提案しながらですね、決めて、やってってるっていう状態ですね。
そうですか、
はい、
今その進行中のこう施工っていうのはどんな建物？今
ビッグバンですね。
ビッグバン、はい、天神ビッグバン、はい、そして福岡のこの桃地地区では、
そうですね、今 RKB さんの前に建てられてる、
はいはい、
そこもお世話になるようにはなってます。
ほう、はい、高層ホテルが、はいはい、まあ、建設中なんですけど、
はいはい、
そちらも施工に入るということですね、はいはい、やっぱり防水がしっかりしてなければ建物もやっぱ朽ちていくっていう、
そうですね、
ことですよね。
例えば水が漏ると、うん、まあ、コンクリートですよね、
はい、
そうすると発火現象というのが起きて、うん、鉄筋まで水が到達すると鉄筋が膨張しますよね、
うんうんうん、
だから壁落脱とか、
うんうん、
まあ、いろんな面で不備が起きてきますよね、
う
ん、だから防水で水を止める、
うん、
水道を止めるっていう防水を選ばないと、
うんうん、
建物は長く持たないと思います。
そうですか、はい、そして築地社長は現場第一主義と
歌って
らっしゃる、ね、これどうしてですか？
現場を知らない人はですね、
うん、
伝える力もないし、
うん、
やっぱり現場を知り尽くしてるこそ、
ええ、
この防水じゃないと先が見えるわけですよ。こんな風に不具合が起きますよ、
うん、
体験してるわけですね、
うん、
私が現場をやった職人時代から、
うん、
現場に携わってるから、
うん、
答えが見えるわけですよ、
はいはい、
現場にずっと携わってきて、うん、今でも現場行きますから、
はあは
あ、うん、でやっぱりそれで職人に指示を出したり、
ええ、
いろんな面で私も勉強してます。
あ、今の時代 AI とかその設計の計算っていうのをコンピューターがやってくれる側面もありますが、やっぱりこれまで積み重ねてきた経験値っていうのはもう変えがたいものですね。
そうですね、やるのは人間です。
はあ、
ね、コンピューターで物が立つなら簡単ですよ。
確かに。
でも人間がやっぱり物を作る、
うんうん
うん、この人間がやっぱり熟知した、ね、技能を持たなければ、
うんうん、
防水っていうのは成り立たない。
うん、
やっぱり人間の力ですよね。
そうですね、うん、
やっぱり技術力です。
はあ、その技術力が表彰されました、一級技能士登録防水機関技能者として令和6年度の福岡市の技能功労者に表彰されましたね。
そうですね、
はい、どんなお気持ちでしたか？
うーん、まあ、38年やってきて、まあ、コツコツやってきてね、
うん、
認めてくれたんだなと、うんうん、まあ、そういう気持ちでありがたく受領させていただきました。
そうですか、はい、その創業が昭和63年、
はい、
で、まあ、38年経ったんですけど、
はい、
創業当時ってどんな経験をされましたか。はい、
どんな経験でも苦しかったですよね。
苦しかった、
はい、やっぱり我々その時代の下請け業っていうのはやっぱ先輩方がおってですね、うんうんうん、やっぱ新参者は人が行かない現場、
うんうん、
例えば、鹿児島、
はあ、
例えば宮崎、
うんうん、遠方っていうことですね。
遠方から始まって、うんうんうん、まだ高速道路も八代しか通ってない時ですね、
はい、はいはい、
で8時に着けるためにはもう夜中の12時出てってましたよね。6時間半かけて。
はあ、
でもそういうことを積み重ねていってたから、うん、その所長さんがやがて福岡に帰ってくる、
うん、
で福岡の現場を持たれる、
うん、
たら築地お前やってみないかっていうお声がかかる、う
ん、
やっぱ見てくれてるんですよね、うん、だから私よく社員にも言うんだけど、やっぱり努力は嘘つかないよ、
うん、
必ず努力すれば人は見てるよ、
うん、
私いつもそれは社員に言うんですけど、
うんうん、そうしますとその創業当時から、まあ、技術者、まあ、社員働く社員の規模もそれから施工数も、まあ、大きくなってきたんですね。
そうですね、おかげさまで認めてくれて、まあ、少しずつ、
うん、
やっぱり仕事量が増えていき、
ええ、
きちっとした仕事をすればまた、うん、次につなげていける、
うんうんうん、
また呼んでいただける、うん、そういう積み重ねですよね。
築地社長の若い時と今のまあ新入社員とか、うん、全然こう感覚が違うと思うんですけど、うん、
ただ僕が言ってるのはね、うん、人間っていうのは生まれた時は平等なんですよ、
うんうんうん、
例えば、雲あればね、いい時もある、
はい、
昔の人はこう言ってましたよね。若い時に汗を出せ、
うんうん、
苦労しろ、
うんうん、
苦労は勝手でも苦労しろと。僕は 今ねその意味がよくわかります、
うん、
なんでかと、うん、人間っていうのは、うん、20、30、40って馬力ありますよね、
はい、
40から降下していきますよね。
ちょっとねなだらかになりますね。
なるでしょ、
うん、
ところが今の若い人たちは、
うん、
定期貯金が、ね、区の貯金と、ね、楽な貯金を持ってたとする、
はい、
今の若い人は楽な貯金を先に下ろしてるんですね、
はいはあはあ、
そうすると区の貯金が残ってますね、
うん、
そうすると40、50、60に区の貯金を使う、
うん、なるほど。
そうすると体ももう衰えている。
そうですね。
だから私はいつも社員に言うのは、若い時こそ汗を出しなさい、
はい、
で40、50の時に自分はどう納得べきかのスタンスを考えなさいと、
うん、
こういうことを私社員には常々言ってます。
染み入りました。まだまだお話を伺いたいのでこの続きまた来週。今日のリーダーは株式会社築地代表取締役築地隆人さんでした。どうもありがとうございました。お相手は下田文雄でした。それではまた。